スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りしております。私は局長の FA と申します。本日は私だけでなく番組スタッフでアートワークを使ってくださっているこのアートワーク、番組アートワーク H2B の 3DCG ですね、これを作っていただいた宮地さんに参加していただいております。宮地さん、
はい、こんばんは。極楽に戻る宮地と申します。
はい、それでは今回は2人でお送りいたします。もう気がついたらあっという間に年の瀬で、
そうですね、
この番組もですね、もともと4月から構想を始めて、はやぶさの期間に間に合わせてスタートするつもりだったんですけど、なんだかんだで遅れて8月からですね。
そうですね。でも今年はでもいろいろありましたよね。
そうですね。まあ、この後、今日は宇宙重大ニュースをやるんですけど、まあ、その中でも当然ね、いろいろ出てきますけど、まあ、今年は本当宇宙関係のイベントはこんなに多い年はそうそうないぐらい多いですよね。
そうですね。今年は本当に、まあ、はやぶさもそうですけど、海外の方もいろいろありましたよね。
というわけですね。まあ、その辺の話は、後半の重大ニュースのところにいきますね。それでは、とりあえず、まあ、通常のニュースダイジェストから、まず、お伝えしましょう。今回はですね、重大ニュースやりますんで、ちょっと、内容については、短縮バージョンで失礼させていただきます。それではまず打ち上げ結果からお伝えします。まずはプロトンロケットの打ち上げ。ロシア連邦宇宙局はバイコヌール時間12月5日16時25分、日本時間19時25分に衛星測位システムグロナスの衛星、グロナス M3 機を乗せたプロトンロケット。今回はプロトンブロック DM3 ですね。これをカザフスタンバイコヌール宇宙基地から打ち上げましたが、衛星を軌道に投入できず打ち上げ失敗しました。失敗の原因なんですが、今回打ち上げに使用された、アッパーステージ、ブロック DM3 の燃料の過充填、一部の報道によると2トンも多く燃料を積んでしまったということですね。このため重量が課題となったため、必要な速度を得ることができなく軌道に乗せることができなかったということですね。まあ、今回のこのブロック DM3 っていうのはどうも初めて使うようで、裏がよく取れてないんですけれども、どうも通常の DM、ブロック DM よりも燃料タンクがかなり大きくて、でそれは現場の作業員が、タンクが大きいのに、ここまで入れなさいというのを同じレベルの高さのところまで入れたんで、多く積んじゃったというような話なんですけど、これ本当ですかね。
でもロシアがミスするっていうのはなんか我々ショックですよね。
そうですね。
しかもこんな初歩的なミス。
初歩的ですよね。
まあ飛行機ではよく単位ガロンとね、間違えたとかいう話もあったりはするんですけど。
そうですね。いつだとか軌道投入ってね、メートルとヤードポンド間違えて、ヤード間違えて。
そうです。単位計っていうのはそういうの多いですけど、今度ね、率とかタンクの数が違うっていうのがすごいですよね。
実際こういうのもあるんだなと、さすがのロシアでも、っていう感じですね。
そうですね。
それでは次の打ち上げに行きます。次はファルコン9ですね。スペース X 社はアメリカ東部標準時間、12月8日10時43分、日本時間12時9分、0時43分ですね。あ、失礼しました。日本時間12月9日、0時43分、商業軌道輸送サービスの初のデモフライトとして、ドラゴン宇宙船を乗せたファルコン9ロケット2号機をケープカナベラル宇宙基地の SLC40 発射台40番発射台から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3分後に1段目を切り離し、打ち上げから約10分後にドラゴン宇宙船を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。軌道投入されたドラゴン宇宙船は順調に飛行を続け、地球を2周した後、日本時間の12月9日3時17分に軌道離脱噴射を行い、その約1時間後に太平洋に着水し、ミッションは成功しました。 ファルコン9ロケットの打ち上げは今年6月の初号機に続き2回目で、コツ計画初のデモフライトを成功させただけでなく、民間企業が作った宇宙船として初めて大気圏再突入成功させました。ファルコンロケットは2段式で、初段にケロシン液体酸素を燃料とするマリンエンジンを9機、2段目に同じくケロシン液体酸素を燃料とするマリーンの真空バージョン、マリンバキュームを搭載しています。静止トランスファー軌道への打ち上げ能力は約4500キロで、日本の H2A の標準型202とほぼ同じぐらいの能力ですね。一方、ドラゴン宇宙船は最大7名の宇宙飛行士を乗せる有人タイプと、2500キロ以上の物資を乗せる補給タイプの2種類があります。ファルコン9ロケットで打ち上げられて、ISS と、自動ランデブー。これも、ドッキングに関しては CBM を使っているので、HTV と同じくロボットアームでドッキングなんですが、機関はアポロと同じカプセル方式でパラシュートを用いて海面に着水するようになっています。ちなみに今回秘密ペイロードを積んだということだったんですが、中身はチーズだったんですよね。
あ、そうなんですか。
これですね、モンティーパイソンのですね、チーズショップというネタの番組、ネタの回とかけてるそうなんですけど、これちょっと私もあの調べてチーズショップ見たんですけど、チーズショップ自体は非常に面白かったんですけど何の関係でこれになってるのかがちょっとさっぱり分かんなくてですね。
いやー、その辺も外人のよく分からないですよね。そうですね、モンティーパイソン自体がよく分からない多いですけれども、
そうですね、まあ、このチーズショップっていうのは、まあ、そのチーズショップに客が行ってチーズの種類を何十種類もこれ割るかこれ割るかないないないないないないというそのまあスピード感が非常に面白いんですけど、それとこのチーズと何が関係あるのか分かんなかったです。どなたかあのリスナーの方でこれ分かるかな教えてください。メールいただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは次に行きます。次はソユーズロケットですね。第26次、27次、長期滞在クルーを乗せた、ソユーズ宇宙船、ソユーズ TMA20 は、バイコヌール時間の12月16日1時9分、日本時間、午前4時9分に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。打ち上げられたソユーズロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後に地球周回軌道に投入され、打ち上げが成功しました。ソユーズ TMA20 はこのまま2日間地球を周回し、モスクワ時間で12月17日23時12分、日本時間で12月18日5時12分に ISS とドッキングしております。長期滞在クルーはこの後 ISS で滞在しているクルーと合流し、約6ヶ月間滞在することになっています。このミッションではですね、JAXA の古川飛行士もバックアップクルーだったんですけど、搭乗機会はなかったということですね。ドッキングなんですが、今回はラスビエット、MRM-1 というところにドッキングしてますね。第26時、27時長期滞在クルーの、ドミトリー・コンドラティフ宇宙飛行士、パオロ・ネスポリ宇宙飛行士、キャスリン・コールマン宇宙飛行士は ISS に入り、すでに滞在している長期滞在クルーらの歓迎を受けたそうです。ISS のソユーズの往復ももう本当にフェリーが行くようなごとく定期にきっちりきっちり上がっていって、まあ、さっきロシアの失敗の話があったんですけど、こっちの方はロシアらしく順調な飛行ですね。
もうこっちはもう万全というか安定してますよね。
安定してますね。中継見ててもカウントダウンも全然流れないし、盛り上がりは全然ないんですけど、時間になったら突然ドーって飛び上がってくるっていう感じで。
ただ逆にドキドキ感は少ないですよね。絶対上がるなってこっちも思って見てますからね。
まあ、よほどのことがない限り、まあ、天候ですよね、大体。天候が悪くない限りは、ソユーズロケットっていうのは、綺麗に上がってきますね。
ね。天候も、ケネディとかに比べると安定してるような気がしますよね。
そうですね。砂漠のど真ん中は安定してますね。その代わり落ちた残骸が結構いろんなとこに起こってるみたいでこの間何で見たのかな、残骸カザフスタン の放牧民の方が残骸拾って家作ってるっていう。
あ、それは結構昔から出てますよね。 まあ、結構残存燃料があって結構その有害だったという話があったりとかっていうのがありますよね。
あ、そうですね、まあ、ソユーズはまだあのケロシンでしょうから ね、まあ、ねプロトンとかなんか結構やばいでしょうね。
やばいですよね
ヒドラジンが入ってるとですね。はい、じゃあ次いきます。次はインドの打ち上げですね。インド宇宙研究機関は、インド時間12月25日16時、日本時間19時にインドの通信衛星 GSAT-5P を乗せた GSLV ロケットをサテッシュダワン宇宙センターから打ち上げましたが、打ち上げ直後にロケットが制御不能に陥り空中で爆破され打ち上げを失敗しました。インド宇宙研究機関によりますと、打ち上げの約47秒後にコントロールを失い、その後直後に指令爆破の措置を取ったそうです。失敗の原因についてはエンジンのジンバルシステム、ノズルの向きを変えてこう姿勢を制御するシステムですね、ここにあるようですが、まあ、本格的な原因究明についてはこれからです。 GSLV ロケットは今年4月も打ち上げられたんですが、この時はあの3段目に搭載されている液体水素液体酸素の上段ロケットが正しく作動せず打ち上げに失敗してました。今回はこれはたまたま、まあ見やすい時間だったんで、私もこれライブ中継見てたんですけど、おお行った行ったと思ったらドーンっていきましたから、
いやなかなかです、ね、アメリカ以外にも韓国とか、ね、インドとか中国とか最近はもう国際色豊かですけど、韓国もなかなか苦労してますし、なかなか難しいですよね最初の頃は。
そうですね、もうここまででも派手な爆発は、まあ、久々に見たって感じでしたけどね。
アリアン5も初期の頃は結構爆発してましたよね。
そうですね、アリアン5もですね、今回も同じですね。アリアン5の初号機はまあ、あれはソフトのトラブルですけど、姿勢崩して、空力でひん曲がって、指令爆破だったんですけどね、今回も後からこうリプレイを見るとやっぱり、急にこう、まあ、画面で見ると上方向なんですけど、こう機体がこう横倒しになってて、それでその後にドーンっていう感じでしたね。で、GSLV は構成がね変わってますよね。中央のコア機体が固体燃料で、周りについてる4機のブースターが液体燃料なんですよね。
通常と
逆なんですよねそれでこう爆破した後にこの真ん中のコア機体の部分だけがくるくるとネズミ花火のように、まあ、チャレンジャー事故の、
はい、個体
ブースターが飛んでったのをちょっと思い出したんですけど、まあ、あんな感じでしたね。衝撃度から言うと、映像の衝撃度から言うと、ちょっとチャレンジャー以来の映像を見たっていう感じでしたね。
それはいいものを見たというのか、悪いものを見たというのか。
そうですね。まあ、インドも、なかなかね、頑張ってるんですけど。次に期待したいと思いますね。
まあ、でも初期の失敗は宇宙開発の方が仕方がないですよね。
そうですね、はい。それでは次は成功の話題に行きます。インターナショナルローンチサービス社、ILS は、バイコヌール時間12月27日、午前3時51分日本時間午前6時51分に、ユーテルサット社の通信衛星 KASAT を乗せたプロトンロケット、これプロトンブリーズ M ですね、これをカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間12分後、KSAT を所定のセシトランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しました。KSAT は EADS、アストリウム社が開発した通信衛星で、重さは約6150キロ、6トン超えですね。すごいですね。
すごいですね。
トランスポンダーが82本。変装速度が秒あたり70ギガビット。耐用年数15年。すごい、この衛星もすごいですけどね。静止軌道からヨーロッパ、北アフリカ、中東エリアにデジタル放送サービスするんですね。この衛星もなかなかすごいですけどね。
すごいですね。プロトンもこれで。
そうですね。こっちの成功した方は、上段ロケットがブリーズ M ですね。ですね、さっき失敗した方は、ブロック DM3。ですね。これは製造メーカーが違うらしいですね。で、ブリーズ M の方が新しいんですけど、何しろこのブロック DM っていうのは、遡ると、ソ連の月ロケットの N1 ロケットのブロック D。
はぁ、
あれがずっとこう、あそこからターンを走って、ずっと使ってる冗談なんですね。 だ今はあの、まあ、全体の傾向から見ると、まあ、はっきりそう決まってるってわけじゃないでしょうけど、軍用とか、まあ、今回失敗した方はあのグロナスですね、政府がやってる衛星ですね。要するに政府ニーズの方はこのブロック DM で、民間の打ち上げサービスの方はブリーズ M を使うことがどうも多いような感じですね。いろいろ見てると、まあ、はっきりそう決まってるかどうかはちょっと確認してないんで何とも言えないんですけど、このブリーズ M もでもすごい冗談で、毎回あの再着火8回ぐらいやるんですよね。
ああ、すごいですね。
で、途中で燃料タンク切り離すんですよ。
はあ、それで。
その、上段ロケットが、静止トランスファー軌道から8回噴射をして、途中で4回目か5回目かのところで、なくなった燃料タンクを半分切り離して、はあ、それで、あと4回ぐらいこう、噴射をして、もうほぼ静止軌道に近いところまで、衛星を持っていくんですよね。
やっぱりエンジンの開発はソ連ロシア系ってのもすごいですね。
だからこの、プロトンでのその静止衛星の打ち上げってすごい多いんですけど、打ち上げ場所がですね、緯度が高いんで、ほぼ51度なんでですね、静止衛星の投入にはすごい不利なんですけど、このやっぱりブリーズ M の能力が非常に高いんで。普通、例えば H2A で打ち上げた場合は、静止トランスファー軌道で衛星切り離しちゃって、で、実際の静止軌道に投入は衛星自体で入ってくるわけじゃないですか。だけど、このプロトンの場合、このブリーズ M を使うと、もう本当に静止軌道のすぐ近くまでブリーズ M で持ってってくれるんでですね、衛星側のスラスターだとか、その燃料消費の負担がほとんどないんですよね、衛星の軌道投入に際して。そうすると運用寿命も長いし、そういう強力な冗談を持ってるんで、商売が成り立つってことなんでしょうね。まあね、アリアンみたく、ギアナから打ち上げれば、ほとんどロスなく上がっていくんでしょうけどね。
この、アリアンはあれですよね、冗談ステージが弱いんですよね。
そうそう、冗談ステージ。あれはもう、わざと近いですよね。
おまけに近いですね。
おまけに近いですよね。1段でほとんど軌道まで持ってって、2段でちょっと吹かしてって感じですもんね。
ちょっと話ずれますけど、はいはい、LE5 をあれにくっつければもっと性能がいいって話がありますよね。
あ、それありますね。ありましたね。LE5 もいいエンジンなんですけどね。再着火も当然できるし。
そうですね。
まあ、話がずれたついでの話ですけど、いつだったかな。まあ、三菱重工が今後の、H2A の改良方向という中で、そのもっと静止トランスファー軌道じゃなくて静止軌道に近いところまで2段で持ってきたいというニュースが出てましたね。で、今現在 の、 その2段自体は再着火再着火までやってるんですけど、じゃあもっと近くまで持っていけるんじゃないかっていうと、この制約が何で制約がかかってるかっていうと、最大の制約はどうも電池らしいですよ。例えばこのブリーズ M はですね、切り離されてから、プロトンから切り離されてブリーズ M が作動し始めてから、そのお客さんの衛星を切り離すまで8時間以上作動するんですよ。
そっか、
うん、今
うん、確かにそうですよね、うん、再着火っていうのは簡単ですけど、うん、それ着火までに時間が、ね、
そうなんですね、
広がるから、
もうぐるーっと回ってタイミングのところでだったら吹かして、で吹かしっぱなしだと軌道がずれるから、また止めてもう一度回ってきた時にまた着火っていうことを繰り返すわけですけどね。今のところはそれをやるのには電池の制限でそんなに長時間2段を駆動できないという、
なるほど、
ことのようですね。うん、まあ、これもことのようですというレベルの話なんですけど、うん、この辺もね、改良してもらえれば、もっとね、せっかく LE5 が、LE5 の B、 B、まあ、A、B、B ですよね。B の3ですよね、今ね。
そうですね。
う
ち、やっぱ C とか D とか、
そうですね。せっかくいいエンジンがあるんで、ぜひ、その能力を生かした機体に成長させてもらいたいと思います。それでは、今回の通常ニュースの最後の一つ、まあ一つだけなんですけれども、まあこれは絶対ちょっと避けて通れないということで、暁の、金星周回軌道投入の失敗の話題ですね。これに行きたいと思います。日本の金星探査機暁ですが、12月7日に金星周回軌道への軌道投入を試みましたが、残念ながら軌道投入に失敗。金星を通り過ぎてしまい、太陽を周回する軌道に入ってしまいました。6年後に再度金星周回軌道投入のチャンスがあるようですので、そこに期待したいと思います。このニュースについては、いろんなメディアで報じられているんですが、JAXA の公式発表をもとに、スペースニュースダイジェストなりにまとめてみます。ではまず当日の出来事を時系列に沿って振り返ってみますと、まずは12月5日6時10分、この段階で軌道投入マニューバー VOI-1 のコマンド事前送信、この VOI はビーナスオービットインジェクションですね、コマンドの事前送信をしております。で当日、12月7日8時49分軌道制御エンジン OME の噴射開始、同じく8時50分地食開始、金星の裏側に入って通信が中断します。9時12分3秒地測終了、通信再開予定が再開せず、10時26分にセーフホールドモードに入っていた暁からの電波を受信、23時31分にローゲインアンテナの電波で起動データを取得、これが当日リアルタイムで分かってたことですね。まあ、こんだけしか分からなかったわけですけど、やっぱこの試食の後、再開の時に、なかなか入んなくて、ちょっとちらっと中継とかを流してたんですけど、だんだん雰囲気が暗くなってって。
そうですね、あの日はみんな結構ツイッターでずっと、朝早かった、朝早く8時過ぎですよね。
そうですね、8時過ぎから。
始まってみんな見てたんですけど、今かとずっと待ってたのが、10分たち、30分たち。うん、辛かったですよね、あれは。
特に今回はね、やっぱりなかなか失敗のイメージがなかなかなかったですもんね。
何が原因か分からなかったんで、結局あの日の午前中ってもうほとんど仕事が手につかなかったですよね。
そうですね、気になってですね、私は気になってですね。はい、さて、通信回復予定時間以降の地上局の追跡状況についてちょっと、述べてみますね。まず、通信回復予定時間に薄田局、いわゆる薄田さんですね、薄田局で追跡しましたが、アンテナ予報値、アンテナの指向方向とあと予想される周波数、これが異なっていたために捕捉できなかったようです。その後捕捉周波数範囲を広げて受信を試みたところ、約1時間半後に微弱な電波を捕捉しましたが、電波強度が弱すぎたために、テレメトリーデータを取得することはできませんでした。次に薄田局から NASA のディープスペースネットワークのマドリード局に引き継いで、アンテナ予報値の修正を繰り返した結果、暁からの電波を受信しましたが、この時もデータ受信には至りませんでした。次にゴールドストーン局に引き継ぎ、引き続き追跡するとともに、ここでようやくコマンドが通りまして、セーフホールドモードから配源アンテナ地球指向モードに姿勢戻しが行われました。そして翌日ですね、薄田局及びキャンベラ、DSN のキャンベラ局によって追跡を実施するとともに、テレメトリーデータの取得で、この2極受信で、位置の精密測定を行って、軌道の確定を行っています。現在では、三軸制御を確立して、配源アンテナでの地球指向が安定して取れて、通信については、きちんと取れている状態ですね。で、まあ、今回はもうDSN の活躍でなんとか捉えたという感じですね。まあ、DSN 様々っていう感じですけど、まあ、日本もこういうの見ると海外局があればいいのになとは思いますけどね。
そうですね。
月軌道までなら、影の時に作った海外局があるんですよね。ただ、新宇宙までは届かないってことで、 新宇宙に関しては、宇須田局とあと内の浦ですね。
そうですね、うん、まあ、ディープスペースじゃないですけれども中国なんかも苦労してますよね。
ああそうですよね、
結局他国に頼れないので全部船を4隻作って艦隊を作って、
ああはいはいはい、
大西洋を太平洋に散らばせてやるっていう、はいはいはい、あれはですごいんですけどね。
そうですね、それはそれですごいですけどね。今度はじゃあデータ解析についてですねちょっと話してみますかね。ダウンロードされたテレメトリーデータの中で予想外の挙動を示していたデータについては次のとおりですね。まず一つは、噴射開始後158秒で姿勢維持モードに移行し、375秒後にセーフホールドモードに移行している。加速度については、予想では燃料消費に伴って、まあ、燃料分重さが減りますのでわずかに増加するはずだったが逆に実際には緩やかに減少している。そして152秒後に急激に変化して156秒後ほぼ安定という加速度データですね。それから姿勢角については152秒まではほぼ目標方向を向いていたが152秒後に急に姿勢が変化している。これに連動して姿勢の加速度データですね、回転力については152秒以降増えたんですが逆に 155.5 秒でそこでまた減ってるということですね。それから推進系については、燃料タンクの圧力が保持されておらず噴射中下がり続けたと、しかしながら噴射終了後は、圧力が復帰というのが、まあ、予測と違うデータですね。まあ、ここから失礼しました、探査機の現状としては、全てのサブシステムは正常値、推進系の圧力値も現在正常に戻っている、観測機の健全性の確認のため12月9日に約60万キロの距離から金星の撮影を行って良好な画像を取得しています。これについては3つのカメラで撮影していますね、この映像もすでに公開されていますけど、薄い三日月みたいな形で映ってますけどね、結構綺麗な映像でしたね。
そうですね、うん、
暁の現在の軌道ですが太陽を周回する近日点約9000万キロ遠日点1億1000万キロ公転周期について203日の軌道ですね。金星の公転周期は約225日であるため暁は約6年後に再び金星と会合することになります。原因についてはテレメトリーデータの分析の結果燃料を加圧するヘリウムガスの供給ラインについている逆止弁が完全に開かなかった、まあ、閉塞ということで、ほぼ確定という感じですね。この逆止弁というのは、燃料を加圧するガスの配管についておりましてこの加圧するガスにもし燃料が逆流しても、途中で止めて、爆発には至らないというのを、防止するための弁ですね。逆止弁の閉塞から燃料停止までがどのような流れで行ったかというのは推定なんですが逆止弁閉鎖により燃料供給圧が低下燃焼室への燃料流量が低下と次に酸化剤との混合比が設計想定範囲外にそして想定外の燃焼状態になりそれに起因する事象の発生これについては、まあ、ノズルスラスターの破損あるいは、異常燃焼が起こったであろうとですね。その結果スラスター噴射方向が異常になり探査機の姿勢が異常そして規定以上の姿勢変化があって自律制御により噴射燃OME の燃焼停止停止して自律制御による OME の燃焼停止という流れが推定されますね。今後の原因究明のための検証計画としては逆止弁不具合メカニズム検証のための検討と再現実験それから設計燃焼条件を逸脱した場合どのような燃焼状態になるのかこれが燃焼器ノズルへの影響を検証するための解析や再現試験をするということになっています。これは来年7月をめどということですね。一応現在 JAXA から公式で発表されているというのはこれだけですけどね。
まあ、復興中の幸いっていうのは、まあ、燃料がまだ残ってるという点でしょうかね。
そうですね。で、まあ、これも、あとは、さっき言った、燃焼方向の角度、核加速度データが、最後の方で戻ってるというのが、やっぱり、これも、一応いい兆候ということで捉えてますよね。もしノズルに、異常が起こってたとしても、まあ、割れたところ、もし変形したところが吹っ飛んだとか、まあ、そういうことかもしれませんけど、
まあ、ノズルがなければないでもなんとかなるみたいな話はありましたよね。
う
ん、
そうですね。とりあえず次回噴射してもおそらくその姿勢をぐらぐら変えるような影響は出ないんじゃないかと推測できるということですよね。
この問題はやっぱり時間ですよ。6年間というのをどう判断するか。
そうですね。6年間。長いですね。
長いですね。
6年間。まず、まあ、暁そのものの話をすると、6年間持ってくれるかと。
そうですね。
いうところですよね。この OME が使えるとしてですね。何が起こるか分かりませんからね。太陽フレア一発強烈なやつを食らうとかなり厳しいでしょうしね。まあ、場所も金星軌道で、大変近いですからね。
ね、まあ、本当、お金があれば、化石2を早期に出すのが一番正しい道だと思うんですけれども、うん、予算っていう問題がありますからね。
そうですね。アストロイー、セザク。は、
はい、
これはもう打ち上げ失敗したやつを、大代わりを打ち上げたわけじゃないですか。
そうですね。あの時はメーカーがものすごく協力をして、短期間でっていう。
そうですよね。テストモデルをですね、そのまま、大体衛星っていうのは、予備を作らない日本の衛星でも、そのテストモデルとフライトモデルの2つは作りますからね。
そうですね。
だからこのテスト用の、地上テスト用のモデルをベースに2個目を、仕立て上げたということなんですが、そういう実績があるんでですね、予備部品とかも結構あるでしょうから、あと作ってる人たちのノウハウとかもまだ今ならね、あるでしょうから、早くやればおかわりは。
可能だと思うんですよね。予算と、昨今のやっぱり、ね、予算の状況がっていうのが一番のやっぱりネックですよね。
そうですね。まあ、結局それをやると、まあ、JAXA の範囲内でやってねっていう話になって、どっかが割り食うと。
そうですね。
いうことになりかねない話ですもんね。あと、その、理学系の人員の維持というのも、これも、挨拶の方も、これツイッター上でちょこちょこと挨拶の方がつぶやいてるのを見たんですけど、やっぱり6年間。
6年は。
うん。
長いですよね。
ですよね。
世代交代しちゃいますよね。
世代交代するし、結局、その、まあ、大体こういう探査機ものは、研究者が、その、観測機器の設計段階から、こういう観測をしたいから、こういうカメラが欲しい、というところからスタートして、はい、ものを作り上げて、飛ばして、データを取って、分析するというのが、まあ、流れなんで、じゃ 6年間その今まで担当した人を維持できるか、そうですね、ポスドクの方とかですね、期間限定で採用されている方とかも結構いらっしゃるみたいなんですよね。
だから6年は難しいですよね。
その実際観測がないのに、その臨時の人を6年臨時のまま、もしくは雇用形態を変えるとしても引っ張れたら、これも難しいですよね。
スドクはね、結局打ち上げの素晴らしい成果を上げたっていう、
そうですね、
いい実績が残ってるんですけどね。
そうですね。まあ、ちょっとこの辺も、注視していきたいと思います。さて、通常のニュースについては今回についてはここまでですね。それでは次に、前回募集しました、重大ニュースの方に移ります。宇宙重大ニュース2010、始めます。今回ですね、応募総数は15通。
あら
15通です。私は非常に多いと思ったんですけどね。
あ、そうか。
ちなみにこの間やってたサイエンスゼロの重大ニュース、
はい、やってましたね。
あれ応募総数ですね、3500ぐらいでしたね。
あ、そう考えると、
そう、サイエンスゼロですら3500しかいかないんですけど登録者数が1000人ちょっとの番組で 1% 超えの数字が出るっていうのは、これは結構いい数字か
な
と思っています。はい、今回ですね、応募したものをそのまま素直に足し算、純粋に足し算しました。1位に上げたものに重み付けをつけるということはまあしなかったです。純粋に足し算のみで算出しています。それから集計上同じ項目と判断されるものについては、まあ私の独断で集約させていただきました。それでは行きましょう。まず第10位。10位は、ファルコン9ロケット、ドラゴン宇宙船の打ち上げ、民間宇宙開発機として初の再達入テスト成功。10位にこれが来ましたね。
おー、10位ですか。個人的にはもっと上でもいいんじゃないかなって気はするんですけども。
うん、そうですね。まあ、結構ですね、下の方はやっぱばらけてるんですよ。
あ、そうですか。
うん。まあ、大体123がどうなるかって大体想像がつくと思うんですけど、その辺にこうやっぱり票が集まってですね、ばらけてます。
まあ、でもこのドラゴン、ね、宇宙船ファルコン、とにかく民間がとにかく軌道まで上がっていって降りてきたっていうのはすごいですよね。
そうですね。でこのアメリカ の、 コッツ計画、まあ、商業軌道輸送サービスっていうのは、まあ、ドラゴンの他にもシグナスとかいろいろあるんですけど、
オビタルもやってますしね。
あの辺はですね、やっぱり従来の関樹の生産のものを引き継いでやってるんで、まあ、今までの流れに、技術の流れに乗っかってるんですけど、このファルコンやってるスペース X については、これはほぼゼロからスタートですよね。
そうですね。しかもやっぱり技術的に同じようなものを束ねるとか、
うん、
同じ技術を必ず応用するようにするとか、
そうですね、
考えられてますよね。
非常に考えられてますよね。この間の2号機で2段目のエンジンノズルにクラックが打ち上げ前に入ってるのが発見されて、これ打ち上げ延期かなと思ったんですけど、日本だったら多分一回VBA に戻して、2段目ですから LE5 交換なんでしょうけど、射程に置いたままノズル切っちゃいましたね。まあ、それもさすがって感じですね。
そうですね。
まあ、それでもちゃんと上がっちゃうっていうところもまたすごいんですけどね。
結局、まあ、力作ってるとはいえ、やっぱり人材がそれだけアメリカに育成されていて、
うん、そうですね。
やってるっていうのが大きいですよね。
そうですね。多分 NASA がシャトルの、関係
で
人種系商とかも、多分その辺も受け皿になってると思うんですよね。
確かその辺の人たち結構流れ込んでるっていうの話とかしましたね。うん、
ですね。まあ、このスペース X 社、まあ、ドラゴンとファルコン9だけに限らずですね、ここはちょっと当番組としても注目していきたいと思っています。
そうですね。
はい、次は9位がなくてですね、同率8位が2件ですね。
お、
同率8位は、一つは、ボイジャー1号太陽圏の果てに近づく。
ああ、それが来ましたか。
でもう一つは、野口宇宙飛行士長期滞在から無事帰還。
あ、それは、うん、
そうです ね、 この2つですね。ボイジャー1号は、いよいよ太陽圏ヘリオスフェアの端までやってきました。ここでいう太陽圏というのは、太陽から出る太陽風、いわゆるプラズマの風ですね、これが届く範囲ということですね。ここを出るといよいよ恒星間空港、恒星間空間、SF の世界ですね。
そうですね、本当の宇宙ですね。
打ち上げについては1977年9月5日、それから13年かけて174億キロを飛行、現在も秒速17キロで太陽から離れつつあります。よく13年間違えましたね、23年ですか。
23
年ですね。23年持つってのもすごいですよね。
すごいです。まだ生きてるってのはすごいですね。
まあ、バッテリーについてはプロトニウム使った原子力電池なんで、はい、まあ、長期間、遠いところでも持つんでしょうけど、やっぱそういうことを思うと、当時のボイジャーとか、あとバイキングもそうなんですけど、今思うとものすごい予算とマンパワーが投入されてますよね。
そうですね。
今飛ばしてる探査機が、まあ、ずっと飛んでったとしても23年間 生き続けることが持たないでしょうね、多分今作ってるものは、うん、
まあ、当時の予算とやっぱ桁が違いますからね、
そうちょっと激
しくちょっとなんかうるさいみたいですいません、
はい、いや大丈夫です、激しく思いましたねそれから8位もう一つ、野口飛行士の話ですね。 ISS の活躍、特に我々一般人についてはツイッターによる宇宙生活の紹介とか、あの ISS から野口さんがデジカメでデジ位置で撮った地球の様子なんかがどんどん紹介されたっていうのがやっぱり画期的で、非常に身近に感じさせた出来事でしたね。
そうですね、特にツイッターは大きいですよね、今見てる人も多いですし、
はい、あと印象に残っているのが帰還の日に総理大臣交代したんですよね分離した時は鳩山さんだったんですけど、着地した時には菅さんになったという、
まあ、それも時代ですね、
これでふと思い出したのが、かぐやの打ち上げのニュースも、当時の安倍さんの退陣ニュースで吹っ飛んじゃったんですよね。
ああ、
ちょっと関連で思い出しました。
まあでも見るみたいに、ソ連が崩壊した時に宇宙に行ってて帰ってこなくなったっていう例はまだマシですよね。
いや悲惨ですよね。まあ野口さんの撮った撮影した写真とかも写真集とかにもなってね出てますしね。
あの生でね次々とアップしてくれたんで。はいはいはい、すごく良かったですよね。
そうですね。はい、じゃあ次もですね、同率で5位が3つになります。
3つですか
?3 つです。1つは、アメリカの宇宙戦略方向転換、コンステレーション計画中止ですね。
まあ、これはそうですね、大きいですね。
大きいですね。ブッシュ政権がスペースシャトルの引退を決定し、その後の宇宙計画として進めていたコンステレーション計画は、オバマ政権に変わったことにより中止の決定がなされました。スペースシャトルを引退させ、アレス、エアリーズ1、エアリーズ5、アレス5の2つのロケットを開発し、再び月に向かうという計画でしたが、計画は大幅に遅延、 NASA の他の分野への圧迫、そして財政悪化を理由に計画は打ち切られました。アレス1、5ともに中止になり、地球低軌道への輸送については民間開発のロケットを支援することにより実現、まあ、先ほどのね、ドラゴンのことなんですけどね。それから次期大型ロケットに必要な、ファーストステージエンジン、ロケット初段用の大型エンジンを開発して、目標としては月からアステロイドベルトや火星周回軌道に有人探査ということで、方向変化になっています。
これもやっぱり大きいですよね。
大きいですね。
まあ、とか時代が変わったっていうことですよね。
そうですね。
まあ、いよいよ本当スペースシャトルの時代が終わって、次の宇宙開発の時代が始まったというのがこれで決定的だと。
そうですね、まあ、さすがにこのコンステレーション計画っていうのは私が見てもちょっとおいおいっていう感じで、アイテムにしてもアレス1にしても、
いやアレス1は人、ね、気だけは上がりましたけども
。そうですね、あれもどうも分離に失敗したようですけどね。
いや折れたようにね、
個体スペシャルの個体ブースターの上にそれより K の大きい J2 エンジン乗せた2段目を乗っけて、どう考えても立ちが悪いですよね。あれは
ストリーム放送で見ててもこの揺れてるのが分かるんですよね、細い上にポンとでかいの乗っかってるんで、
アレス5も当初はあのスペシャルのメインエンジンの SSME を使って、タンクも現在のシャトルのタンクと同じ系のやつ、そうすると生産設備とかも全部同じものを使えて安く上げますよっていう話だったのに、 SSME が使えなくなって RS26 でしたっけ、デルタ4のエンジンを持ってきて、そうすると、翡翠力が悪いから燃料をもっと必要だってことでタンク系が増えて、流用だから安くできるはずなのにタンクがでかくなって流用できなくなっちゃってお金がかかるという悪循環に突入していって、
もともとスペースシャトルですね、もともとスペースシャトル自体が安く上がるはずだったのが、そういう悪循環のうちに高くなっていったっていうのをまた再現するようなパターンだったんで。
そうですね、全く同じような感じでしたね。
でも今度の逆に方向転換されて 今度エンジンも一からきちんと開発直すって話になってるんで、
そうですね、
そういう意味ではかなりアメリカのやる気っていうのが、まあ、とりあえず身近な衛星軌道の方に関しては民間活力を使って、もっと大きなエンジンに関してをきちんと政府で作るっていうような流れに見えますよね。
そうですね、その通りですね。やっぱりまあ、はっきりね、スペシャルを長く運用したがために、その辺のノウハウが失われてしまったっていうのが、まあ、正直なところなんでしょうね、アメリカの。
そうですね。その間にロシアが着々と、
そうですね。
エンジンを開発したんで、この間のやっぱり差が開いてしまったっていう多分意識もあるんでしょうね。
そうですね。ロシアの RD120 とか、RD180 とか、初段エンジンとしては、すごい性能ですよね。
すごい性能ですよね。信じとか信じられないの性能、あれで安定するとは信じられないんですけどね。ただ、KLV、関空のやつとかは失敗しましたけどもね。
そうですね。先ほど RS5 のエンジンを RS26 って私言っちゃったんですけど、正しく RS68 でした。すいません、訂正いたします。オバマ政権については、この他に、国際宇宙ステーションの運用期間の延長ですね。それから科学探査に、予算を増やすと、それからロケットは中止になっているんですけど、オリオン宇宙船については、ISS からの救命ボートとして開発を縮小して継続すると。これもちょっと現状はよくわからないんですけども、まあ、完全中止ではないということですね、オリオン宇宙船については。この間世界不思議発見を見てたら、オリオンのドッキングのシミュレーターってやつ出てましたね。
そうですか。
なんかやってました。あ、だからまあ一応 やってるんだなという感じですね。うん、まあ、しかしながら NASA の開発した有人輸送手段を失うということについて反対も多いようですね。
うん、
民間に任せていいのかと。
この話題はあれですよね、日本の新聞社はみんな撤退とか縮小とかみたいな方向でしか報道してなかったけれども、
うん、そうですね、
ツイッターの宇宙クラスターなんかは逆に好意的に見てましたよね。
そうですね、まあ、元々のコンセッション見学がちょっと知ってる人間が見ると、うん、おいおいっていう感じでしたよね。日本もそれに追随してたんで、で日本は今後どうなのっていうところもまだはっきり、ね、してませんけどね。
してませんね。
今のところまだ、惰性で、月方向に行ったままですけど、これも気になるところですね。
そうですね。
はい、じゃあ5位の2つ目、これはですね、日本の話です。ロケット打ち上げ日数制限を撤廃。
あ、なるほど。
そうですね。種子島宇宙センターと内之浦宇宙空間観測所で打ち上げの場合、漁業への影響を抑えるため年間190日間とされていたロケットの打ち上げ可能期間が来年度から撤廃されます。漁業団体との協議がまとまれば年17回を上限としていつでも打ち上げられるようになりました。
まあ、これはでも、はい、世界標準にやっとなったっていうところですよね。
そうですね。これはもともとこの協定が、前の協定ができたのは1968年ですね。
うん、
この時に年間90日に決まって、後に100日ってのは、まあ、後で延長期間みたいな感じで、特別許可期間みたいな感じで増えたんですよね。これは97年にその100日が追加されて、完全撤廃されたら42年ぶりですね。
これでね、やっぱりいろいろと、うん、期待したいですね。
そうですね。地味なネタなんですけども、まあ、日本の宇宙開発の時点で大きな転換点にこれはきっとなると思うんですよね。
そうですね。
うん、まあ、商業打ち上げもそうなんですけど、あとは探査機打ち上げ、惑星軌道での打ち上げについてはですね、打ち上げウィンドウが、
そうですね、窓がね、うん、どうしても制限されてしまうので、
その打ち上げ期間内でなおかつ惑星に届く軌道に打ち上げられるということで非常に厳しかったんですけど、まあ、それが一年中、まあ、いつでも設定できるということで、これはやっぱり大きいでしょうね。
大きいですね。
ですね、これについてはですね、私とあとスタッフの票がたくさん入りました。
なるほど。
で、一般票は少なかったですね。
まあ、地味だけど大きいというやつ
ですね。そうですね。はい。5位最後のネタについては、宇宙機ブーム到来ということですね。
お、
はい。 はやぶさ期間で大いに盛り上がった後もイカルスの成功や、あとはツイッター上での擬人化キャラクターのやり取りが人気を集めて、まあ、イカルス君は気になるウェブ人賞を受賞とかですね絵本まで出ましたね。私も買いました
確かにそういうのは確かにそうですね、
まあ、その個々の宇宙機の探査機の成果そのものがあるんですが、まあ、それプラス、その影響が大きいというのも、まあ、これはちょっとニュースとして、その影響そのものをですね、ニュースとして取り上げてもいいのかなと。
まあ、やっぱり名前にみんなくんがつくのがすごいですね。はやぶさくんとか。
そうですね。
はつきくんとかも日本独特っていう話がありますよね、こういうのは。
そうですね。ちょっとここでメールにコメントを書かれた方のちょっと一つ紹介しますね。ツイッターアカウントビンボンバンさんからいただいたメールですね。国産宇宙機がブームになったことってことで、ビンボンバンさん1位で挙げられてます。おそらく 1% 未満の一部マニアに認知されていたものが、ハヤブサから始まり一連の宇宙機が広く認知されたこと。個人的な思い込みとしては、10% 程度の人は名前を覚えて、30% の人は宇宙開発に何らかの関心を持ったと思われます。このブームは一過性ではなく、ある程度の人に根付き底辺が広がったと感じております。JAXA-I に代表される特定機関の候補が成功したというよりも、動画配信、ツイッターなどによる横の広がりによって影響が広がり、その現象がテレビのワイドショーなどに取り上げられることが大きいと感じておりますということですね。確かに、まあ、ツイッターでこんなになってるっていうことをテレビのワイドショーが紹介するという流れも結構ありましたからね
ありましたね。でもこれを続けるためには毎年探査機がという
そうですね、今年はこれ特別ですからね。
今年ははやぶさが帰ってきて、暁が飛んでいって、イカロスが成功してという、
そうですね、
すごいですからね。
毎年ニュースを提供しようと言われても挨拶も困りますよね。
困りますね
今のところ次の予定はありませんからね。
まあ、はやぶさ2なのか、
そうですね、
まあ
ね、多分アストロジーが早いのかな。
あ
とはイープシロンの初号機。
あ、それはありますね。
うん、この辺が時期的にいつになるかですよね。まだ打ち上げ日まで確定してませんからね。うん、はい。そうですね。次は4位ですね。4位については、はやぶさ機関カプセルの微粒子は、いとこは由来の物質と判明。
うん、とたこれはまあ、
ね、順当ですね。
順当ですね。
ミッション成功おめでとうございますということですね。まあ、B 室の方もこの間開けて、27日の発表では、B 室の方もトントンしたら100個ぐらい出てきたというところで、うん、まあ、これも今後の分析がね、これからなされるということで、まあ、物がちっちゃいんで、ハンドリングが非常に困難なようですが、分析機にかけられさえすれば、この間の質量でも十分分析ができるということなんですね。
とにかく帰ってきて、ね、ちゃんと物もあったということで、完璧ですよね、これ。
完璧ですね。はい。じゃあトップ3ですね。まあ、ここまで来ると、だいぶ差がついてるんですけど。
はい、大体。
はい。第3位については、暁軌道投入失敗、6年後へ再挑戦。
うん。
来ましたね。先ほどニュースでもお伝えしましたが。いや、これも、まあ、衝撃的でしたね。
そうですね。
まあ、特に暁は、まあ、先輩であるのぞみ、それからはやぶさ、この辺の過去の教訓を取り入れて、かなり保守的に作られた探査機ですよね。
そうですね。
まあ、それでもやっぱり失敗してしまうということで、
やっぱり惑星投入はやっぱり難しいですよね。
そうですね。
チャンスが1回しかないですからね。
そうですね。ネット上でちょっと見たセリフなんですけど、日本の惑星探査は神の見えざる手によって遮られてるのかと、まあ、それ見た瞬間うーんって思いましたけどね。
まあ、宇宙開発はね、金星も水星も火星もね、過去の世界中の探査機がいろいろ苦労してますからね。
そうですね。アメリカもソ連も
みんな失敗
を繰り返す。惑星探査機の最初は 屍類類ですよね。
そうですね、ソ連みたいに成功したものしか名前つけないとかね。
そうですね。
あれはずるいですよね。
なかったことになってしまってですね。うん、はい、で第2位ですね。第2位はソーラー電力制御実証機イカルスフルサクセス達成、ね、世界初の快挙、はい、これは大成功ですね。イカルス、
そうですね。
これもあの暁が打ち上げロケットが M5 から H2A に変更になったために、急遽きっかけができて始まったプロジェクトなんですけど、まあ、短期間に開発して載せたのに見事に幕面の展開、光子加速実証、液晶パネルに起動制御、まあ、こういう技術検証次々成功させて、あとあと分離カメラによる自分撮りですね。
そう
ですね。Dキャム1、はい。
完璧でしたよね。
これもバッチリ、ね。
その後だけだっただけにやっぱ赤月がちょっとショック大きかったのがありましたよね。ね、
ありましたね。赤月にちょっと遅れて、イカレスも金星フライバイしてますね。赤月が、金星軌道の内側から接近したのに対して、まあ、これは原則フライバイも兼ねて軌道投入するには軌道の内側から入るのが効率がいいんですけど、イカロスについては外側を、まあ、結果的に加速スイングバイしてきましたね。だ結構やっぱり、差があったんでですね、この差がイカロスが自力で公式加速した分でそこまで赤月と一緒に飛んでいけば金星軌道の内側から接近ということになったんでしょうけど、まあ、この差が、まあ、本当にその公式加速だけでいったのかどうかっていうのはちょっと調べたんですけど分かんなかったんですね、まあまあ、それだけ差が出たっていうのはまあ間違いないですね。軌道の、まあ、暁も途中でそんなに大きく軌道変更してませんからね。
そうですね、
うん、ちょっとそこももしご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。はい、最後第1位についてははやぶさですね。
はい、
はやぶさの無事帰還
これはもう誰も異論がないところですね。
異論ないところですね。今年6月13日、幾多の苦難を乗り越えて、オーストラリアのウーメラにハヤブサのカプセルが帰還しました。7人に及ぶその旅路、特に、帰りですね、帰路についてはもうトラブルの連続、様々な状況を想定した設計と運営チームの努力と、あと起点によって地球に戻ってきたと、まさに日本中を感動の渦に巻き込んだと言っても言い過ぎではないですね。
これもあれですね、ツイッターでみんな見ててね、え泣きましたよね、あれは。
そうですね。これもニュースで1個上がってきたのがですね、この時に NHK が中継しなかったですよね。テレビ局どこもしなかったんですけど、ツイッターの NHKPR に苦情派のツイートが集中して、
ありました、ありました。
NHKPR さんがお休みしてしまったという、事件も起きてしまったという。
あれですよね、私だって流せるものは流したいんですけどみたいな話
ですよね。そうです
よね、うん、担当者の方からすればそうでしょうけどね、まあ、どっかがやってくれたら嬉しかったですけどね、ま
あ、そうですね。だ逆に帰りが遅れたからこそこれだけ盛り上がったっていうのは、その時期的なそのインターネットメディアの進歩っていうのがタイミングがあったっていうのは、これは絶対あると思うんですよ。
ありますね。
これ計画通り言ってたらニコ生もないしツイッターもないし、そういう時点に帰ってくることになっちゃってたんですね。だから生中継見る人多分ユーストリームも当然ないし、生中継なんか誰も、
うん、そうですね、翌日結果を見てそうだったんだって知るっていうレベルですよね、うん、きっと。
だからリアルタイムで梅田から中継なんてこともなかったはずなんですね、まあ、そこは逆に遅れたからこそこれだけ盛り上がったっていうのは、うん、まあ、その遅れ盛り、まあ、もう一つはそのトラブル続きだから盛り上がったというのも、まあ、これは悲しいかな、あるところで、
うん、まあ、日本人が好きなストーリーになってしまった
ら、ね、本当にリアルプロジェクト X で
進んじゃうのかね、
まあ、これすんなり言ってたら多分ふーんで終わっちゃってたんでしょうからね。
快挙は快挙で、
快挙は快挙なんだけど、
なんですけど、うん、この世間がこれだけ
注目した
って
言
うと、多分違ったでしょうね、
うん。国民がこれだけ盛り上がるっていうのは、なかったでしょうね。
そういう意味では、ある意味幸せな探査機でしたよね。
そうですね。うちの番組スタッフで、 音楽担当されてるあの川澄遥さんが言ってたんですけど、この暮れに押し迫ってきて、はやぶさのことはみんなまだ喋ってるんだけど、ワールドカップのことはもうサッカーのワールドカップのこと誰も言ってないねと。
それもそういえば今年でしたね、
うん、そう、あれもうベスト16、ベスト16ですよね、
うん、すごかったですね。
ちょっとあのサッカーあまり見てないんで、うん、なんですけど、これもあのサッカーの歴史に残る成績だったと思うんですけど、じゃあ周りの身の回りの人たちで、特に宇宙ファンでもない他の人たちがその話題をしているかというと、はやぶさの話は出るんだけど、まあ、サッカーの話題出ないねっていうところで、うん、まあ、その分はやぶさの方が勝ってるねっていう話があったんですけど、まあ、確かにそうかなと。
確かに、
ね、
はやぶさはすごかったですやっぱり、
そうですね、まあ、実はあのこのスペースニュースダイジェストでもですね、はやぶさの話題の取り扱いっていうのはちょっと実は非常に気を使っててですね、まあ、番組を始めた時にはもう当然帰ってきた後で、
はい、
カプセルの開封が始まる時期だったんですけども、まあ、あのニュースダイジェストという性格上、あのニュースとして確定した事象じゃないとやっぱりなかなか伝えられないっていうのがあって、例えば、うん、あのエース開けましたとかいうのは、まあ番組 の頭の、まあ、雑談みたいなところでこう紹介する形で、正規のニュースのところにはなかなか入れられなかったっていうのが、
うん、
で開けて、こんだけ出てきましたというところから、まあ、初めて、まあ、正規のニュースとして取りこの番組で取り扱ったってことですね、まあ、あと変な取り扱いするとやっぱりみんないろいろ
今
クレームがあるよね、クレームの可能性もあってですね、非常にちょっとはやぶさについては当番組としても気を使ったところですはい、以上ですね、
うん、
そうですか、全体振り返ってきて皆さん、なんか感想 10個ずらっと見るとなんか感想ありますか？
やっぱりあれですかね、なんか宇宙開発が方針転換を始めた年なのかなという、うん、日本もアメリカもそうですよね、
うん、そうですね、
でかつ民間活力だったりとか、それインドや中国が出てきたりとか、
うん、
まあ、来年以降が逆に楽しみになってきたような感じになるんですよね、
そうですね、きっと2010年っていうのはあのこの後の振り返ってみるとおそらくターニングポイントに、
うん、
ということになるでしょうね、おそらくいろんな意味で
と思いますね、うん、多分去年、一昨年だと多分まだまだスペースシャトルが健在でみたいな話だったと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
それが終わったというか終わるという話ですよね。
そうですね。あと私の方からもう一つ感じたのがですね、あの有人宇宙開発が影が薄いんですよ。あの山崎直子さんを応募された方一人もいなかったです。
あ、
今年なんですけど、
でも今年はでも話題が多すぎるっていう、
うん、そうなんですよね、もう埋没しちゃってるんですよね、
普段だったら、まあ、いつもの年だったら、まあ、気がなく入ってますよね、
うん、そうですね、間違いなく入るんですけどね、だこれだけあとその報道の仕方っていうのも私あると思うんですよ。
あ、なるほど、
まあ、無人機の方は人がいないがために逆にあのストレートにその何をやってますこういう成果を上げました失敗しましたという内容がストレートに出てくるんですよね、
うん、
ところがあの有人宇宙になってくるとですね、特に山崎さんの時はそうだったんですけど、いや軌道上でおことを引きました、手巻き寿司やりました、なんかテレビで流れてる映像ってそういうのしか印象に残ってないんですよ、
うん、
本来何しに行ったのというところがですね、やっぱり取り扱いが薄いんですよね、
うん、また逆に言うと ISS がやっぱりもうずっといて誰かが言ってる状態っていうのがある意味定常化してきてしまって、ニュースバリューになりにくいという、
そうなんですよね、
面がありますよね、
だから有人宇宙に関するその候補の仕方とか、まあ、その JAXA 側がこう出す候補とかその報道側の出す姿勢とかもやっぱりちょっとトーンが落ちてるというか、
うん、
だからやっぱり埋没しちゃうのかなと、まあ、うちのこの番組で ISS リポートをいつもやってるのは、まあ、結局 ISS って日本人宇宙飛行士が上がった時だけなんかこう出るけど、普段何やってんのっていうのが まあ、希望の実験ってどんなことやってるのってみんな私も自分で調べるまでやっぱり報道を受け身で見て聞いてるだけだと全く分かんないですよね。
分かんないですね。
その辺もね、ぜひ知ってもらいたいってことでこう、うちの番組では必ず ISS の状況をお話ししてるんですけど、
地味だけど、やっぱり大事な活動だと思うんですよね。
う
ん、
そうですよね。JAXA のやっぱ総予算の相当な額が投入されてますからね。
うん、
それにしてはやっぱりこう、なかなかうまいこと、税金をこれだけ使ってるんですが、こんだけ成果が出てますというのが、やっぱりなかなかアピールしにくい状態になってるのかなというところですね。
うん、そうですね。
それはちょっと今回、この全体を見渡して、印象ですね。
まあ、そう言っちゃうとあれなんですけど、要はやっぱり挨拶のハヤブサとかアカツキとかっていうのがちょっと華々しすぎちゃってて、
そうですね、
その光に隠れちゃってるところありますよね。
そうですね、もう今年についてはもうまさにそうですね、無人機があまりにもいろんな意味で注目されたんですからね。
うん、もっとやっぱり有人の宇宙開発っていうのもやっぱ注目されるべきですよね。
う
ん、
そうですね、
人類が出ていくというのと、やっぱり宇宙を無人機探査するというのは、まあ、やっぱり違う話だと思うんですよね。
そうですね。
だから、どっちがどう、いい、悪いって話じゃなくて、両方本当はちゃんとやっていかなきゃいけない話なんで、
うん、
だから ISS みたいな活動っていうのをやっぱきちんとフォローして、
そうですね。
それじゃ宇宙クラスターなんかでもね、やっぱりもうちょっと地味な方にも目を向けていかなきゃいけないのかなという気もしますよね。
そうですね。まあ、ツイッターの宇宙クラスターですね。
うん、
まあ、ツイッターの宇宙クラスターもまあ、中がですね、やっぱり有人志向の方と、
そうですね、
探査機志向の方とか、まあ、いろいろ志向は分かれてるんですけどね、今年に関してはちょっとそういう傾向だったなというところですね。はい、ニュースについて以上ですね。それでは前回お約束しました抽選プレゼント抽選ですね。これについて厳正なエクセルの乱数関数がですね、すでに選び出してくれております。3名様ということで、前回お話ししたんですけど、まあ、特別サービスで4名様。ですね、3名、もともとの3名様については、ロケットボールペン、3本セットですね、これは。
いいね。
プッシュ式のボールペンで、H2A と、ソユーズと、サターン5の絵がプリントされてるやつですね。まあ、これはいろんなとこ行けば売ってるものなんですけども、これ3本セット。まずこれはですね、1人目がですね、茅ヶ崎市の井上義雄さん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
2人目がですね、ツイッターアカウント、主婦 A 子とサラさん。パラボラクラスターですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。3人目はですね、ツイッターネームの浜松メロンさん。この3名に3本セットですね、お送りします。おめでとうございました。
おめでとうございます。
それとですね、最後に追加ですね、これもボールペンなんですが、こちらですね、330分の1 H2A スケールモデルボールペン。
すごいですね。
ちゃんと脇に絵が印刷されてるだけじゃなくて、ちゃんと脇に SRBA くっついてます。それでキャップがですね、もう本当にフェアリングです。フェアリングをポンと外すと、ボールペンが出てくると。で、ちゃんとノズルもついてて、四角い台がついてて、それにこう、パッと差しとくと、置いとくと、とてもボールペンには見えないと。330分の1の H2A にしか見えないと。
素晴らしい。
ちょっと高級モデルですね。横浜の三菱の、
あそこですね。まだ行ってないんです
けど、美術館で買ってまいりました。これはですね、ツイッターアカウント、マッテルさん。マッテルさんに当たりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
発送がですね、可能な限り早く送りますが、多分年は超えてしまいますけれども、必ず送りますのでお待ちください。というところで、年末特集お送りしましたけれども、 それ初めて2人のやつやったんですけどね、1人で喋ってるよりやっぱり喋りやすいですね、正直。
あ、そうですか。とか私なんかで本当良かったのかなっていうのは
正直ある、ね、スタッフですから問題ないですよ。宇宙クラスターだし。それでは最後にですね、とりあえず打ち上げ予定だけいきます。まず年明けてですね、次の打ち上げ予定は、1月17日デルタ4ヘビーですね。ペイロードは NROL49、 いつもの偵察衛星ですね。時間については TBD 未定ですね。それから1月20日、午前6時29分に、H2B2 号機 H2B の2号機が種子島宇宙センターから打ち上がります。これも楽しみですね。
楽しみですね。今度時間が何時です？
午前6時29分ですね。ウィンドウは多分1分間ぐらいしかないと思うんで、
まあ、早朝前回と違って少し明るい状況ですね。
そうですね、少し明るいですね。まあ、種子島ですから、日の出はちょっとこっちの関東より遅いんですけど、まあ、前回の真っ暗という状況じゃないのかな。
うまくすると朝日を浴びて綺麗に見えるかもしれないですね。
そうですね、東の空へ朝日に向かって飛んでいく H2B 見えるかもしれないですね。天候がどうでしょうかね、気になるところですけど、そういえば HTV ですね。 HTV も、まあ、前回の放送でお知らせしましたが、相性がコウノトリ、ちょっと意外でしたね。
意外でしたね。
言いづらいんですけど、ちょっとコウノトリだいぶ練習したんですけど、練習したんですけど HTV で行くことにしました。
はい、
そう思いますね。はい、それから、1月28日に、ソユーズロケット、これプログレスですね、 41P、これも実感については今のところ TBD ですね。それから1月中についてはインドが PSLV、前回、先ほどのお知らせしました、静止軌道打ち上げ用じゃなくて、ポーラーサテライトランチビーグルですかね、極軌道用のロケットなんですけど、ただこれも前回の失敗があるんで、一応予定は1月中ってことなんですけど、まあ、本当に上げるかどうかこれはちょっと分かんないですね。まあ、一応以上が1月の予定となっております。とりあえずこれで今年のスペースニュースダイジェストも全て終了なんですけれども、
また来年、
また来年もですね、なんとか頑張って続けていきたいと思ってます。皆さんも時間が合えばまた、
私ですか、
ご参加いただければ。
はい、わかりました。何かありましたら。
そうですね、なかなかうちのスタッフも収録しようという打ち合わせをいつも行うんですけども、なかなかやっぱりタイミングが合わなくてですね、いつも私の一人喋りになってしまってるんですけども、そうですね、それからパーソナリティがもう一人増えるかもしれません。
あ、それはすごいびっくりじゃないですか。
そうですね、ちょっとまだ、完全確定というか、まあ、第1回を取ってからですね発表ということでしたいと思います。
楽しみにしてます。
はい、それでは、今年のニュースについてはここまで、この辺で終わりにしています。じゃあ皆さん良いお年をお過ごしください。さよなら。
さよなら。